まあまあ我々2人ともね、そういう話を聞いてると分かると思うんですけれども、地域偏見が激しい人たちでね、
そうです
まあ
ね。
特にまあ僕は全然尊敬してるんですけど、リスペクトしてるんですけど、菅さんは山梨に対してのディス感がひどいですよ
まあ、
ね。
嫌いですよね。
格差ですよね、そこら辺もね。
この前ね、まあ、山梨メインじゃないんですけど、ちょっとそっち方面行ったんですよ。っていうのはね、太陽節の日あったじゃないで
北
す
朝
か。
鮮の、キム・ウィルソンの誕
そうで
生
す
日
ね。
かなんかのね。
あの日に、さっきね、冒頭で話した、前に、親父
まあ、
か
ミ
ら
サイルが飛
の、
んでくるかもしれないっていう危機がありまして。
謎のメールもあったんで、逃げようかな、これは、と思って、車でね、あの日、朝8時に出発して、ひたすら行けるところまで行こうと思ったんですよ。
ミサイル飛んでくる人は午前ってね、言われてましたからね。
そうですね。まあ、で、バーッと行って、下の道でずっと行ってね、で、静岡方
それ
面ま
一人
で、
で逃げたんですか？
かみさんと、
あ、すごい。俺たちに明日はないみたいな感じですね。
そう、もう気分はね、本当ボニー&クラウ
でもちょっと
ドです。
J 文学っぽいですよね。半島からミサイルが飛んでくると聞いて、僕は妻と共に車を出して行けるところまで行ってみようと思ったっ
そう、
ていう冒頭から始ま
わか
る。
ります。だから僕もだんだんこうね、下の道で全部行ったんですけど、だんだんこう田舎道になるじゃないですか。で、すっごいあの日天気良く
本当に逃げられ
て、
たら高速で行きゃいいのにね。その下道行くとかちょっと J 文学っぽいですよね。
そう、下の道で行って、天気良くて、桜も咲いてて、うわ、すごいな、綺麗だな、なんて言って、こう、行ってるわけですよ。何回もそこで妄想しましたよね。そっからこう横から、
シャ
アルマゲドンみたいに、
ン
そう、ビャーっ
み
て
た
こう来て、
いな、君の名はみたいな感
そう
じ
そう
で。
そうそうそうそう。あっていうのをね、想像しましたけど、
それはでも自分のところに落ちてくるわけじゃなくて、都
バッ
心
ク
の
ミ
方
ラー、
に
そう、
向
バッ
かっ
クミラー
て、
越しにそれが見えるんですよ。
雲がね、シュワ
そう。 そう、そんなのを、で、僕の嫌いな人たちがみんな死ぬのを、想像してたんですけれども、まあ、そんな感じで、行ったんですよね。で、なんかね、静岡方面をね、最、あのー、に行くと必ず山梨通るじゃないですか。じゃ通っちゃうの。
まあ、いや、ちょっと東海道で行ったら通らないでしょ？だって神奈川しか通らないじ
で
ゃん。
もなんか、なんか通っちゃったんですよ。
下道で行った場合、中山道の方とか、甲州街道の方
そう
と
な
か。
んですよね。で、あれほど天気が良かったのに、これ本当嘘じゃないですよ。冗談抜きで、山梨に入った瞬間に雨です
マジでそうやねん。
よ。
マジ、県境抜けると曇るねん。
曇って、
僕もね、この前取材で甲府行ったんですけどね、甲府事件っていう UFO のね、やばい事件があったんですよ。
捕まえたってやつ？
肩を叩かれたってやつ。
へえ。
もうしわしわの宇宙人に、少年2人がね。まあ、それは今度雑誌の記事で書くので。ちょっと、まあ、新事実とかじゃないけど、まあまあ、面白いところを発見しましたよ。まあ、それはそれとして、で、まあまあ、そういうところですからね。
いや、ほ
で、
ん
そ
と
こ
曇
に行っ
るんで
た
す
ら、
よ。
もう曇ったんですよ、僕。入った途端に。僕、高雄出身だから、高雄の一回、親の家寄って、車借りて、もう、うららかな春の日差しの中、中央自動車道乗って、パーって行って、甲府じゃないか、あれは、だから、まあまあ、ちょっと、結構手前の方のインターで降りたんですけども、その瞬間に曇りましたからね。
ね、だからそう、本当だ、僕たち
山梨
の、
県の人ってさ、空が青いって知らないんじゃない？なんか赤いと思ってんじゃない？空。もしかしたら。だって雲しかないから、
で、
サイレンみたいに、空が赤いもんだと思ってんじゃない？もしかしたら。
で、ね、山梨、黄砂も多いんですよね、結構来るんですよ。だから、やっぱ
で、中国からの？
そうです、そうです、だから、ちょっとね、黄色がかってるというか、
本当サイレンじゃん。
そう、だから、そんなで山梨、ね、僕たちが言う偏見は、まず山梨はいつも曇ってる。
あと岐阜県ね。
岐阜県ですね。
似てるよね。岐阜県と山梨
そう
県、
です
立
ね。
ち位置も。まあまあ、それで行って。
で、行って、ずっと下の道で行って、でもだんだんこう、ね、いろんなとこ行ったんですよ。なんだろう、なんかね、静岡に抜ける途中に、ミルクランドみたいのがあって、
牧場？
牧場ですね。で、それもあったから、普通にこうね、寄ってみて、したら、もうね、朽ち果ててるんですよ。
それ廃墟じゃなく
いや、
てこ
じゃない
と？
です。施設が、 まずこう、うん、車から出た瞬間に、うん、なんかいなたい感じのカントリーがね、
うん、
ずっとこうサイレンから流れ、いやあの音だけですね、
ああ、うん、インストゥルメンタル、
インストゥルメンタルが
スピーカーから、
スピーカーからずっと流れて、
多分ちょっとテープも伸びて
る
ん
だろう、若干伸びてる感じの、
はい、
で足踏み入れてみると、あの痩せ細ったあの牛とか、
はい、
あとちょっと気持ち悪げのヤギとか、
はい、
あともうすっごい汚れた羊とかが、
うん、
なんかいて、触れ合いランドって手書きで書いてあるんですよ、うん、で動物を触る前は手を消毒してねっていうのも、うん、なんかペンキで書いてあるんですよでそこでなんか痩せ、いや同じく痩せ細ったおばあさんたちが、
はい従業員、
うん、従業員が所在なさげに、その動物の餌用なんでしょうね、
うん、
こう人参を持ってるんですよ、
で売ってるんでしょ、100円とかで
売ってるんですけど、はい、みんなそれを素通りしていくんですよね、
はい、
でなんかね、そんな怖い怖いというか若干いい感じの施設があったりとか、はい、うん、であとね、あの伊豆とか熱海の方に行ったりとかして、
うん、
でまあもうその頃にはもう夕方から夜になってて、
うん、
でそこでね、ああミサイルは結局来なかったね、
うん、
みたいな、
J 文学っぽい、
うん、そうそうそう、なんかね、その結局その日何もなかったみたいなさ、うん、そんな感じで、あちょっとその方なんか文学的だなと思いながら、うん、あの帰るかなんつって夜中に帰ろうとしたんですよ、
うん、
したらあの静岡県入ってすぐぐらいのところだと思うんですけど、人穴っていう地域があるんです
よ、はいはい、ありますね、富士山
ご存知ですか、
人穴って、まあその、うん、まあ、洞窟があるんですよ、
うん、
でもともと修行場みたいな感じで、はい、
うん、
江戸時代の新興宗教かな、
何もともとそういう場所なの、
そういう場所です、でもっと言えば鎌倉時代とかからも、うんうん、吾妻鏡にも記されてるんですけれども、うん、はい、心霊スポットとして有名なところです、でそこを探検した源のなんちゃらの一行が、
うん、
たたりにあって死んだりしてます、
うん、
割と由緒深い心霊スポット、
結構僕これから話す話が、
はい、
今の話を聞いてちょっと怖くなってきたんですけど、はいはい、もうね、僕じゃあそのミサイルが来なかったんで、うん、J 文学モードを僕たちは抜けて、
うん、
今度夜中にこう、ね、
心霊ドキュメンタリーモード、
そうドキュメンタリーモードになってるんですよ、
はい、
そして人穴っていう地域があったから、
はい、
これサイレンっぽくねみたいにこう話をしながらこうそっちに行って、でなんかね、脇道みたいのがあったんで、そこに入って、であえてそこで、要はこのこういうね、あのこじらせた変なおじさんたちのなんかあえての遊びってあるじゃないですか、なんかそういう感じで、あえてここでちょっと仮眠取ろうよって感じで、こんなとこで撮っちゃう俺たちみたいな、
うん
うん、感じで変なとこ止めて、
うん、
仮眠をしたんですよ、
車の中でね、
車の中で、でまあ若干しらじら開けるぐらいの時に起きて、
うん、
でもうエンジン切ってますから、
うん、
エンジンをかけたんですよ、そしたらカチカチカチカチ、エンジンがこう奥まで回んないんですよ、
ロックされてる、
ロックされてるんですよ、
うん、
で何回やってもカチカチって、でもうその頃にはうちの奥さんも起きてきて、
うん、
どうしたの、いや エンジンがね、なんかね、
いやすごいもったいぶって話してるけど、
うん、
バッテリーが上がったってことじゃない のバッテリー上がったらエンジン回るな、ロックされないな、
あの途中まで回るんですよ、
でだけど逆に途中からロックされてるんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
バッテリー上がってる状態でそういう感じじゃないよね、
いやでも多分そういう感じなんですよ、
ああまあまあ車種によるのかもしれないけど、
うん、でそうバッテリーが上がってて、
はいはい、
でそれねレンタカーだったんですね、
はいはい、
で僕でそのすぐに呼んだんですよ、
うん、
そのなんかなんとかセンターに電話して、はい、したら来るまでにもう何時間もかかる、
マジでまあ人穴の方だったら確かにそうかもしれないですね、うん、
でしかもその呼んでからもう来るたんびになんかこう携帯の電池もなくなっていくんですよ、
ね、はいはい、
いやもう俺終わったわと思って、
うん、
こうやきもきしてたら1時間半ぐらいして、
お意外と早く、
うん、あのねサイレンはさすがに鳴らしてなかったけど、
うん、
黄色いこうパトランプみたいなのをつけた、
ジャフのね
超でっかい車が来たんです
よ、ほうほうほう、
レッカーしますぞみたいな、
はいはいはい、
でなんか大事件扱いみたいになってるんですよ、うん、でその人穴のなんか普通の民家みたいな人とかもちょっと出てきてる感じになってて、うんはいはい、でなんかねそのそしたら結局バッテリーでなんかレンタカーで僕知らなかったんですけど、うん、エンジン切ってもあの車のライトはつきっぱなしなんですね、
うん、いや消してなかったでしょライト、
うん、でも
そしたらバッテリー上がるよ。
いやでも僕前自分が乗ってた自分の持ってる車は消えるんですよ。
いやそういう車もあるよ。
そうでしょ。
だけどそっちの方がどっちかというと少数派で、
そうなんです
ね、エンジン切ってもライトは消えない場合の方が車は多いよ。
あ
でエンジン切っちゃって、まあ、明かりをつけたり、うんうん、エアコンつけっぱなしだったりすると、うんうん、それは電気だけを使ってる状態だから、うん、バッテリーは上がりますよ。
あそうなん
です。
いや、
うん、でかつレンタカー、うんまあ、どこのレンタカー使ったか分かんないけど、うん、まあちょっと言うのやめてね、
うん、
あの実際の会社言うのやめてほしいんだけど、うんうんうん、いわゆるその、まあ、大手のちゃんとした、
はい、
結構代わりにその代わり値段取るようなレンタカーと違って、うんうんまあ、
安いところだとね
安いところって、うん、結構バッテリーとかもボロボロの状態で使ってるから、うん、ちょっとそれやるとすぐ上がるよ。これは、
うん、
絶対外で言わないでくださいねって言われたけど、うん僕もそういうこと一回あって、うん、あのレスキュー的なお兄さんに
はい、はい、
あこの会社のやつとかは、うん、だから僕はやっぱり使わないですねプライベートで使うときは、うん、ってこの会社はって
あの、ね、僕もじゃあ会社言いませんけど、はい、やっぱそのレスキューの人になんか多分ねどこのレンタカーかは向こうの人は伝わってないんですよね、
はい、
でどこですかみたいに聞かれてここって言ったらあーって言ってました、
はいはい
うん、
ただ菅田さん、うん、あのはそれはもう、うんそれいうそういうちょっとした曖昧なニュアンス抜きにして、うん、菅田さんが悪いよそれは。だってエンジン切って一晩何時間かライトつけっぱなしにしたらそれは普通バッテリー上がるから、
うん、全然知らなくて、でだから今その先にね会長がその、うん、なんかそういう心霊スポットだって言うから霊かと
思った。そう
霊がバッテリーを上げたのかと思ったんですけど、そうなんだ、うん、
普通車ってエンジン切ったらライト消えるのに消えないってことはつまり人穴の
たた
りだった。
そうそうなんかねあの外国だとそれをエンジェルなんとかというみたいなさ
あそういうあのパラノーマルフェノミナの呼び方があるっていう、
そうだからそんなことがあって、うんまあ、やっぱここら辺の地域俺合わねえな。
山梨はやべえな
山梨とか静岡とか、
ああ静岡の鍋なんだ。
まあね、なんかね、
うん、山梨はそういうとこだからな。
あの富士宮とかあっちも結構やばいですよね。
ああそう、
うん、
なんか富士宮俺ちょっと馴染みないから分かんないですけど、焼きそばぐらいしか分かんないですけど、
はい、富士宮も、
うん
うん、結構
メールが来てるんですよ。
はい、
お名前カサンドラさん。
おお、はい、
最近よく送ってくれる女性の方ですね、はい、女性30代女性主婦、住所神奈川県、
おお、
かっこ祝山梨脱出って書いてあります。もともと山梨県の主婦の方だったんですけれども、ね、うん、神奈川県に移住されたそうですね、
うん、あ、そうなんですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。やったー、はい、新年度にね嬉しいお知らせが一つ届きました、
はい、
リスナーさんが一つ上に行きましたね、はい、いやいや、いや僕は大好きです。
怒られますよ。
僕は大好き、山梨大好きです。めちゃめちゃ僕取材の時、はい、でも、うん、みんなに世話、なんか地元の人にその甲府事件について聞いたら、はい、うん、すげえよくしてくれましたからね。あそこのおばあちゃんが知ってるよとか、そのおばあちゃんに聞いたら、おばあちゃんもすごいいろいろ話してくれて、あいいなって、
うん、
なんかやっぱり青森とか岩手のやつらって、うん、そういうなんかちょっと僕が東京から来たんですけどはい、はい、これについて調べてるんです、教えてくれますかって調べても、うん、あ知らねえみたいな多分恥ずかしがってるんですよ。恥ずかしがって言わないんですけど、はいはいはい、東北の人たちって、
うんうんうんうん、
うん、それに比べたら全然山梨最高でしたね、はい、甲府の人たちは好きになりました、
うん、
温泉もいいんですよ甲府は。温泉がいい、はい、
ほったらかし温泉、
え、まあ、それは山梨ありますけど、うん、それはもっと、違う方でしょ、うん、甲府の
三坂の方ですね、
うん、そうそう、うん、そうじゃなくて、だから、ね、まあ、素人だな、ほったらかし温泉出すところは温泉素人丸出しですよ、はい、そういうので普通の銭湯400円で入れる銭湯、
うんうんうん、
山梨多分400円ですね。
あ、そうなんですか。
セントの法廷。
安いね。
自治体料金。東京は450円だからね。なんだけど、その、山梨のは400円で、うん、400円で、銭湯が全部温泉なんですよ。
はい、知らなかった。
しかもそれぞれ個性があるんですよ。モール泉っていうあのちょっと茶色いぬるぬるした温泉だったり、はいはいはい、もうちょっとサラサラした感じの、うん、重曹泉みたいなやつもあったりとか、
うん
うん、すごいですね、あそこ
は。
はい、甲府は温泉都市です。いいですね、あの僕はあのそういうひなびた地元の温泉が好きなんですよね、
うん、
なんかスーパー銭湯的な施設よりも、
うん、
高級旅館みたいな施設よりも、
うんうん、
そういう意味では甲府は全部そういう、はい、全部温泉ですから。
あんまり行ったことなかったな。へえ、
まあ、竜王の方もいいですけどね、
うん、あと湯村温泉とかもあるでしょ。
ありますね、うん、はい、あっちの、まあ、はい
はい、
山梨大好きっていうことを分かってもらった上で話したいんですけれども、
はい、
カサンドラさん、
はいはい、
前略たびたびメールを読んでいただきましてありがとうございます。生意気ながら第244回山梨ディス編の補足と訂正をさせていただきたいと思います。補足特浴、特殊の特に浴場の浴、
うん、はい、
特浴はソープランドの山梨独自の言い方という根拠について、
うん、
確かに前のメールで特浴っていうのは山梨県はソープランドのことを特浴って言うって、本当ですかみたいな
言わないと思うよって僕が確か言ったん
ですよ。そうですね、
うん、はい、
その根拠について。1、甲府市の裏春日という風俗街の老舗ソープにネオンで書いてある、根拠1ですね根拠2、夫が山梨に赴任した時、過去約10年前に地元の先輩の50代ぐらいの人がそう言ってた。はい、特浴っ
っ根拠に、
はい。私もバイト先の複数のお客さんが言ってるのを聞いた。根拠3、風俗情報タウン誌にて活字で確認している。
うんうん、
特浴って言って。まあ、
まあ、で、あの多分山梨独自っていうか、別に独自じゃないと思うんですよ。
特殊浴場って言い方はあります
から、ね、うん、言い方はありますもんね。だから
山梨でも言うし、
うん、
なんかと松山とかも言いそうですよね。
ああ、感覚として
ですね。感覚として。
はい。そうですね。まあでも言う、確かに、なんかそれが浸透してるのかもしれないですね、言い方がね。
言いそうですよね。
うん。わかりました。
南国市とかも言いそうですよね。
なんとなくどんどん敵作ってますよ。
いやいや、なんとなくね。
なんとなく、まあ分かりますけど。
文字とかも言いそう。博多は言わないと思う。文字は言いそう。
ああ、分かります。はい。はい、なるほど。特浴ですね、
はい。
はい。
以上から山梨では、ソープイコール特浴としました。
はい。
若い人は言わないのかもしれませんね。あと訂正。スガッツさんの駅前に丸いができて、
うんうん、
だけどその地元の人たちの反対によって潰れたっていう、う
ん、はいはいはい、
の下りですか、
うん、
正しくは西武です。
あ、西武なんだ。あ、でもやっぱ、
ね、逆に丸より西武の方が由緒正しいのにね
、はい、
西武なんてだって包み財閥の力を持ってしても、うん、ね、山梨の無人の結束にはかなわなかったって。そっちの怖いよね。丸いだったらまだね、カジュアルに出して、うん、まあダメだったからいっかって、
うん、でも西武だったんだ、それ知らなかった全然、
うん、西武の方が撤退しなさそうだもんね、
うんうん、しなそうです
ね。だって自分全部自分の帝国にしようとする堤真一の、うん、堤真一じゃない、堤真一俳優だけど堤
堤真一じゃないの。
堤真一は
堤幸彦じゃなくて、あれちょっと分かった
あいつらの、
ね、はい、
堤一族のね、
はいはい、
持ってしても山梨の無人
には、うん、怖いですね。
叶わなかったってことですよ、うん、山梨県民の力で潰したこの成分ね、うんうん、山梨県民の力で潰したという話はもう本当に耳たこです。
やっぱそうでしょ、
うん、山梨県民全員知ってるんでしょうこの都市伝説というか、まあ、事実なんでしょうけど、
はいはい、
今でも甲府中心街は隣町にできたイオンモールを潰そうと頑張っています。
え、あの昭和のイオンモールかな、
かまわし、僕は分かんないですけど、
うん、なんか多分、まあ、いろいろできてます
ね。昭和あたりありそうですよね、
うん。
イオンモールのオープン当初、バスの中でおっちゃん二人が、あいつの娘はイオンで働いてるな。裏切り者。
うわ。
俺らを中心街で商売してやるに何考えてるだ。今度の無人に顔出せるんか。
うわ。
と話しているのを聞き、恐ろしくなりました。めんどくさいですね。 山梨の無人、はい、無人怖え無人という相互補助グループね、
怖いですね。
あ、まあ、であとは第243回にて私の起こった異性トラブルって何という話が出たので、そこに至るまでの話を投稿しようと思います。
はい、
まあ、結構えぐく下品なものを投稿してラジオの品位を下げてしまうのではと悩んでおりますが、まあ、いや相当だよ、こっから品位下げるって、はい、なかなかやばい話じゃないと下げられないよ、ね、うん、ハードルを下げるって上げる、うん、上げる、どっちの意味で言えばいいんだそんなにハードルを下げて大丈夫かって、うん逆に、
まあ、あれだよね、よくあの面白い、すっげえ面白い話あんだけどさっ
ての逆だよね、
始めるパターン、
ね、それもそれはそれで、うん、それできついけど、
うん、
それの真逆もきついと思うよ、うん、
そうですね
全然大丈夫だよそんなのって言われるかもしれませんよ、うん、
はい、
うん、
お願いします、
はい、まあ、ただ、ね、短めにすると、
はいはい、うん、
それは他の人のバランスマンで、はい、タイトル悪魔と寝た女、
かっけ
ーかっけーこれは全体のタイトルね、
はい、
第1章少女編、第2章ゲス学生編、第3章状況編かっこ仮状況編だけかっこ仮だね、一応3通でまとめて、
はいはい、
でね、第1章少女編だけ送ってもらってます、
う
ん、はい、全略悪魔と寝た女第1章少女編をお送りします。文中で私くしことカサンドラは長いので夏美とさせていただきます、
はい、
いや別に二文字違いは別に人物名は例えば夏美さんっていうのが主人公ね、
はい、
このメール送ってきてるリスナーの方ね、
はい、
で夏美以外の年齢はフェイクを入れてあります、うん、だから本当じゃないよって言ったね、
はい、
うん、悪魔と寝た女第一章少女編あの日まで、あれまた副題がついてるな夏美は昭和59年山形県に出生、小学校4年生の時にからかわれて机を投げつけられたことをが2回あり、浮き気味な中学時代を過ごす。中二病発症、同級生は全員バカ、話すとバカは映るので友達はいなくても問題ない、うん、私は最強の〇〇になる、まあ、〇〇ってのは任意らしいんですけど、
はいはい、
女らしさは不経済かつ環境破壊などマイルールにのっとり行動を公言する、
うん、
服装の乱れ非行等はなかったが思想犯として教師にマークされる、榊原事件以降であり、はみ出しがちな生徒を監視していた。何ですかね、あの、探偵のなんかレポートみたいな感じにまとめられてますけど、
はい。まあでも面白いです
ね。素行調査みたいなね。第三者がちょっと調査したレポートみたいな、はいはい、報告書みたいになってますけど、うん。友達はいらないけど、半決めの時に浮く。少し寂しい時もある。でも自分は負けたくない。
うん、
どうすればいい?と、両親に相談したこともあった。父親は、お前の努力は間違っている。もう少しクラスメートと話したりしなさい。母親は、一人でいるのは強さが必要。強さが持てないなら、周囲に合わせなさい。とね、両親から言われる。
いい話ですね。
うん、そこで夏美は母の意見を採用。めんどくささが加速する。強さを持とうとしたことですね。うんうんうん、まあでも間違ってはいないんじゃないですか、別に、
うんうんうん。
一方で、友達はいらない。でも彼氏が欲しい。セックスがしたいと思っていた。無性の女版なのか、エロい夢を見て下着をべちょべちょにして起きることがあった。かっこ、今でも稀に。いや、もういいよ。生々しいのは聞きたくないよ、あんまり。同級生が中二にして初体験をしたと聞いて、大きなショックを受ける。小学6年生の頃、女子で回し読みしたセーラームーンの18禁同人誌を見て、小学校にそんなものもう、やばいな。これはちょっと確かに PTA をもうちょっと頑張った方がいいな。あんまりね、規制規制言わない方がいいけど、小学校にセーラームーンの18禁同人誌はさすがにダメだよ。うん。でもそんなものを見て、鼻血が出るようじゃダメだと思う。
鼻血が出たんだ
ね。見ちゃダメなの、そもそも。あんまりダメだよ、それは。幅広い性の知識をつけようと、家庭の医学、思春期の子供がいる親が読む本、生徒指導マニュアル問題行動編などを読む。実際どういうのがエロいのかが分からなかったので、エロいということは分からなかったので、通称エロ本公園、かっこ使用済みのエロ本がたくさん捨てられている公園に行って様々なエロ本を読み漁る。勉強熱心。そして立派な耳戸島になる。うん、ただその時期、夏美は エロ本公園で立ちんぼをしているらしい。
お
との噂が立つ。小6とか中1でしょ。
ね、
立ちんぼしてんの。これは多分、エロ本を拾えなくなった同世代男子の嫌がらせだと。入り浸っちゃってるからね、夏美ちゃんがね。と、憶測される。
うん、
いや、さすがに公園に行きづらくなり、近くにコンビニもなく、過去山形県の農村地帯なんてないだろうね。ないし、あったとしても買った途端に全てに噂が行き渡るよね。
うんうん、そうね。
山形の農村地区なんて。うん、年齢的にも買えなかったので、深刻なエロ本不足に陥る。
アマゾンとかないもんね。
ないしね。
うん、
まあ、ただ深刻なエロ本不足に陥るっていうのは、それは別に深刻ではないですけどね。うん、そこで家の本棚を合わさると、父親の本棚に興味深い署名を見つける。
はい、
SM 戦略。
お
というのと、SM 革命。
な、うん、だろう。
ちょっと人間革命的な、池田大作先生みたいな。続く。
おお。
いいところで続きますね。
なんか、やっぱ出会いまでの話だね、これはね。
あ、そうですね。SM 大好き人間ですからね、うんうん、カサンドラさんは。
はい。
血を継いでるってことか。
ああ。なんか、そういう、ありますそういうエロ本の話。エロ本にまつわる。
僕はなんかね、ダカーポとかかな。
え？
エロ本じゃないよね、だから。
うん、
まあ、だから、父親もエロ本だと思わずに、普通に本棚とかテーブルとかにダカーポを。投げ出して、はいはいはい、ダカーポにエロ官能小説レビューっていうのがあったんですよ、
うん、
3つ、はいはいはいはい、毎月3つ出してる、
うんうん、
でそこの見て、うん、なるほどって思って
あ
ふむっつってシコシコシコシコふむっつってこれが官能小説か
なるほどね
やってましたね。
あ、僕ね今そのカサンドラさんのメール聞いて思ったんですけど、
うん、
あのね中学の時に逆にエロ本を買ってきてくれる女子がいたんですよ。
最高じゃないですか。
横山さんっていうね、
はいはい、
でねなんかその子もしかしたらそれを買う行為に何かこう欲情してたのかもしれないですね。
ありえますね。
女の子でエロ本を買ってる、
うんうん、
そう でね結構あのアクションカメラとかね、
うんうんうん、
そういうの買ってきて、
えぐいの買ってきますね、
うん、投稿写真とかね、
うんうん、ニャン 2Z とか
そういうようなハイやつを買ってきてもらったりしてましたね、うんうんうんうん、
やっぱ都会子は違うな俺なんかも高尾にいながらがダカーポがエロ本だと思ったからね
、うん、まああとやっぱし公園で捨てる公園ってありましたよね、
まあ、
捨てられてる公園ね、
まあ、そうですね、うん、ありますよそれは河原とかね
理科大のね横に公園があってね、うん、そこが捨てる場所だったんですよ捨てられてましたねよく
それは大学生だから、はい、まあそれねネットのない時代はね、はい、ありますよね
なるほどですねじゃあ次も楽しみですね、うん、これね
ちょっとだからね、
うん、
この後どんどん成長していくにしたがって、はい、まだこれはちょっと正直ね、
うん、
まあまあみんなが通る道ぐらいの話ですよね、うんうん、もっとえぐいことがあるんでしょうねこれから、
はい、品位を下げるぐらいの、
うん、まだ品位下がってませんね、うん、逆にちょっと上がったぐらいですね
そう
ちょっとお昼のラジオに近づいて、ね、ワイド番組に近づいたぐらいにね、はい、ドゥドゥドゥドゥドゥってちょっと上がったぐらいですから
はい、
はい、王さんなめこさんからもね
お
あの女子2トップ、はい、カサンドラさんと、はいはい、取れてるんですけど、まあ、例によってちょっとすごいそっけないメールなんですけど、うん、こんにちは。小学校の時に、イカメというあだ名の先生がいました。入れ歯、カツラ、メガネの人でした。うん、略してイカメ。
うん、
菅さんだと、ドストライクだったでしょうか。
最高っすよね。
男か女かも書いてないけどね。
うん、まあ、ね、
人生相談はかなり探してるんですが、見たらないです。あと、あんなに綺麗なす、で鮮明な心霊写真は初めてだったのに残念。
え何の話？
いや心霊写真のなんか、うん、なんか発見小町だかなんだかで。
はいはい。ああの前回のメールのね。のはい。
まさなみこさんとにかく説明しないですか、うん、ね。っていうことでちょっ
と。はいはいはい。
もし見つかったら送ります。それでは、うん、終わり。
なんかあのあれですね。僕の勝手なイメージですけど。
うん
あのシンゴジラの市川美和子っぽいですよね。
美和子ね。
美和子か。
だったらいいですけど。だったらいいよ。
はい、うん、はい。
うん。いや、まあ、それぐらい美人でしょうけど、
はい、
多分。
ね、面白いですね、
うん
うん。うん。ありがとうございます。
はい、
ぜひ送ってください。
じゃあ、そろそろ、あれいきますか。 吉田会長、菅さん、今井田専務君、こんにちは。私はプロサルファーゴールと申します。先日は変態映像作家の菅さんとガモン先生と楽しい食事をさせていただき誠にありがとうございました。
こちらこそ。
何を求まったんでしたっけ。
フグですね。
フグてっちり。
あのフグ酒とかもさ、
ヒレのね、
ヒレさ、あれもあの、うん、ほら飲んだことはありましたよ僕も、はい、だけどあんなに入ってるの初めて見ましたね。
あんなにヒレがたくさん入ってる。
そう、
それ多分さ、普通ちょっとまああのね、
うん、
おちょこに、
うん、
おちょこっていうか、あのなんていうの、とっくりに1枚浮いてるのが風流なんじゃないの、
う
ん
う
ん、
でもね、うわっさ入って
る、わっさーってもハーブティーみたいな感じで
、ね、美味しかったですうん、めっちゃめちゃ美味しかったです。
あ、すごいね、はい、それ、
うん、そうなんかね、そういうのしか知らなかったんですよ。1枚ぐらいピロッと入ってるやつしか、
うん、
だけどね結構入ってました、ね、
結構入ってんだ、うん、
美味しかったです。それとあとあのほらお刺身、
はいはい、
とか、うん、全部美味しかったです。何ですか。
まあいいですけど、
ね、はい、
はい、お二人の、ね、変態話をお聞きしていると、私もまだまだ普通の人間だなと、お二方の変態レベルに比べればまだまだ修行が足りんと毎日精進している次第でございます。そんなやばい変態話を二人でしたんですか。
そんなしたかな。
まあそれはイベントでしか話
せない、はいはい、そうですね、はい、
うん、しかし菅さんの奥さんへの愛の大きさを実感させていただきました。いつまでもお幸せにしてください。ガモン先生とお話しさせていただいて恋愛弁天の話になって気づいたんですが、吉田会長とプチ K さんの恋愛弁天鉢合わせ事件を他人事のように聞いていましたが、よく考えるとあの場所に私も居合わせていたことを思い出し、確かにそうですね、
怖っ、
ゴールさんもいましたからね。
あ、そうかそうか、
プチ K が、
うん、
偶然うちらと一緒にいた時ね、
うん
うんうん、確かにそれは怖いよ
怖い、
ね、怖いよ、だから足がガクガク震えました、うん、本日お便り差し上げたのはその昨年度年末に吉田会長が神戸に永田の坂の階段の取材に来られた時の話です、
うん
うん、実は吉田会長とお食事をさせていただいた時に、初めて僕は怖くないにお便りをさせていただくきっかけとなったメンヘラ R が、うん、R ちゃんね、
うん
うん、勤めていたキャバクラにお誕生日のお祝いにご案内しようと思っていました。あ、うちらをってことね。
あ、
そう、行きたかったよ、連れてけよ、
うんう
ん、キャバクラも行きたいよ、はい、寿司屋も良かったけどもちろんそのお店に勤めていた R と恋仲になり辞めさせているわけですから、出入り禁止になっているだろうなと思い、お店に電話して来店していいかと尋ねてみると、いやー、お久しぶりです、ぜひご来店くださいと言ってくれました。来店時に R のことで、ま、R に DV をしていた店長と R のことで飲みに行くことになるのですが、んその話は歯ブラか、あ、まあいや、まあいろいろあったね、はい、まあその後日ね、それは、
はい
吉田会長は神戸に来られる数日前、そのキャバクラに来店し、店長に、オカルト関係の話が好きなキャバ嬢はいないのか、実は今度そういう関係のお仕事をされている方を接待したいんだよ、と提案しました。
さすがですね。
店長は、
ああ、ちょうどいい子いますよ、
とキャバクラ嬢 S を紹介してくれました。
はい。
S はとても面白い女の子でした。実は R がお店に勤めていた時から S も勤めていたので、私も何回か話したことありましたので、まあ自然と打ち解けました。うん、吉田会長は神戸に来られる人となり、ご飯を食べ終わった頃にキャバクラに席の空きの確認を電話を入れると、空きがないということでお誘いするのを断念しました。そこなんとかするのが、ヤンエグ野郎。そこなんとかしてキャバクラ行くのが、
どうしても行きたかったん
ですね。ガキの使いやないや。当時私は以前お便りさせていただいた T というモデルの女の子と良い仲になってました。これはあった子ですかね、うん、T ちゃんっていうのは。
いや、違うと思います。
あ、T ちゃんは別れた子か。うん、しかし出身が姫路で T の晩秋季節が問題で、私はなんとなくやりきれない気持ちで付き合っていました。まあこの晩秋季節だけでもお便りはないだと思いますが、うん、まあ省かせていただいて結局破局となりました、うん、自然に夜出歩くことが多くなり、そのキャバクラ店にも再びよく通ってました。すると S は、うん、S ちゃんは吉田会長の接待をするために、僕は怖くないよ過去3年ほど聞いて勉強していたと聞きました。頭のいい子で、吉田会長のセンスも理解し、ラジオの構成も、リスナーとの絡み方も、言葉にセンスがあって、松本人志並みのセンスの持ち主で、ファンになりました。とか言ってくれて、なぜか私が褒められてるかのように、嬉しくなりました。はぁ、あ。 もちろん私がプロサルファーゴールであることもバレてしまい、それでも私にこんなに変態だったんですねと温かい言葉をかけてくれました。私の性癖を R から聞いていたらしく、それをネタに私を何回も笑顔で恥ずかしめました。余談になりますが、 S が一番吉田会長の言葉にセンスを感じたのは断魂の祭りの話をしているとき、金丸祭りですね、川崎の、うんうん、今井さんがこんな祭り見て子供たちはどう思うんだろうねと発言したとき、その返しで吉田会長が、うん、セックスのメタファーだなと思うんじゃないですか と返した一節らしいです
、うん、覚えてないよ
ね。覚えてないし、うん、まあ、そんな話をしたりして楽しい時間を過ごしました。何気なくシャンパンを注いでいる彼女の左手を見て、私は唖然としました。S ちゃんのね、うん、S ちゃんの左手には肩までびっしりリストカットの跡があったのです。その瞬間私は思いました。私の勝ちだと。もう書く必要はありませんが、今はその S と楽しくお付き合いしております、うん、ということはあったのが
S さん、あったのがあの S さんです
ね。肩までびっしり、
いや、あの服を着られてたんで、
はい、
まあ、服は着ますよね、とかね、あのちょっと分かんなかったですけど、
えノースリーブとかじゃなかった
んですか。じゃなかったですね、うん、だけど
でも手首ぐらい見えたんじゃないですか。
いや、あの僕はそんなに気づかなかったですね。
いや、高倉健さんみたいに、うん、高倉健さんというか高倉健さんが演じる、うん、あの地方のね、はいはい、板前みたいに、うん、もうびっしりもう手首まで覆う、うん、もう捨てていくとか、桃引きっていうか、うん、の長い T を着てるっていう感じ、う
ん、いや、そうじゃなかったですけど、うん、あんまし、あの、ただ
大将、
はい、
夏なのになんでいつも長袖着てんだよいや、すいませんね、自分寒がりなもんであ
のでも本当とってもね、
夜叉の高倉健ね、
はいはいはい、とっても綺麗な方でしたよ、はい、あの、はい、
肩までってね、
ね、
もうリストカットじゃないよね、
だもう
ショルダーカットとかアームカット
ですよね、まあ、アームカットって言葉は実際ありますからね、はあ、だからアムカですよね。
アムカでもショルカはあんまり聞かないよね、
う
ん、
ショルカかっこいいねはい、
今度確認してきます、うん、はい、吉田会長があの時神戸に来られませんでしたら、この出会いはありませんでした。
ああ、なるほどね。
だそうだね、確かに、はいはい、キューピッドですね。
じゃあもう恋愛弁天、
そこで成就してるんじゃん。恋愛弁天がもう俺に移ったんじゃない？ご利益が、パワーが、
はい、
そのままシフトしていったでしょ。
うん、
僕が恋愛弁天になってんじゃないですか。
じゃあそれ血液型ゾーンのガモンさんみたいになんか再戦投げられるようになりますよ、そのうち。
はい、そうですね。はい、本当にありがとうございます。ね、これって、スガッツさんと、の奥さんが、ゴールさんと飲んだ、っていうことは気にしますか、奥さんは。
うん、あ、別に、はい、あの言ってます、ちゃんと。
あ、じゃあいいです。はい。
はい、あの、あれですよ、あの、本当に仲良さそうでしたよ、お二人。
はい。
うん。
いや、その、スガッツさんの奥さんが、ゴールさんの彼女とスガッツさんが同席したことに関して、
あ、言ってますちゃんと。
嫉妬はしないですか。
大丈夫だと思います。はい、
はい、うん、あ、じゃあ次の文章はカットしなくていいですね、
うん、はいはい、
はい、その場合カットしてくださいってゴルさんが言ってるんで、
うんうん、うんうん、
はい、はい、今回スガッツさんと食事ができて S も大変喜んでおりました。ラジオと違う奥さん思いの真面目な一面に感動したそうです。しかし目の奥に光る変態気質は見逃さなかったと楽しい時間をいただきお礼を言っておいてくれと言われましたので一文入れさせていただきます。
こちらこそ本当に楽しかったです、
はい、PS 僕は怖くないの大ファン S はいつかスカイプ人生相談に応募してラジオで書いてない変態性癖をバラしてやると私を脅迫してきます。私はそういう趣旨のラジオではない、そんなことをラジオで放送できるわけはないだろうと言ってるんですがもし応募が来たら無視してやってください。私は変態ではありませんので、長い文章に付き合っていただきますので皆さんありがとうのろけですね結局これはね、はい、
まあ、でもね本当仲良さそうでしたよ、あのお互いがお互いをこう付き合ってる感ってあるじゃないですか、
はい、
あの例えばね僕結構そのゴルさんに限らず、
はい、
結構人を見るとき思うんですけど相手の人がどっかにトイレとか行った時の感じ、うん、
その瞬間の変わりようってことですね、う
ん
う
ん、あのね本当にこの人たちと仲いいんだろうなっていうのは お二人みた
いな。例えばどういうのを察知するわけですか、その仕草で。
いや、なんか嬉しそうなんですよ、この。
相手がトイレに行った後に、
うん、であとこの戻ってきた時の感じだったりとか、
うんうん、
それを認めた時の感じね、
うん
うん、とかね、そういうのとかで、あ、なんか仲いいんだろうなっていうのは感じましたよ。
うん、
はい、
うん、
はい、
俺のおかげですよね。
そうですね、はい、末永くお幸せに、はい、
まあそういったね、ゴルさんからのメールもあり、はい、でまたこのね、うん、なんていうかな、アットホームなラジオを目指してるところもあって、
はい、
このプロサルファーゴルさんともう一人、うん、
はい、
オナキンスカイウォーカーさんっていうね、
お、
はい、まあ、それも古参リスナーですよね、うん、
伝説の、昔からですよね、も
うメールいろいろ面白いお便りを送ってくれて、
は
い、っていう人たち2人がね、ちょっと相談し合ったりとかしてね、
うんうん、
お互いメールで、
うん、
ね、それで、まあ、オナキンスカイウォーカーさんっていうのは、まあ、もう社長さんなんですよ、
はい、
プロサルファーゴルさんも社長さんなんですけど、ね、うん、社長同士でちょっとね、うん、いろんな相談に乗って、かつまあ離婚悩んでて、オナキンさんが、
オナキンさんがね、
う
ん、
そう、ロシア人の暴力を振らう、
はい、
MBA を取得していた
、はい、
妻にね、うん、でずっともう何年も悩んでましたよね、ラジオで。
そうでしたね、うん、
でもね、なんかついに離婚するみたいな流れになったりして、
は
い、
前回まではそうでしたね。
そうですね、だからね、うん、この新規リスナーの方もいると思うんですけれどもね、結構長い大長編のメールが多いんですよ、この
ラジオ。そうですね、うん、
だからうちらとしてはもう、あ、オナキンさんようやく離婚に踏み切ったんだっていう、
うん、
ちょっと感慨深い、
うん、リスナーと共に成長していく、
そうですね、
そんなラジオです。
そうですね、
はい、
かつまあそのリスナー同士がまたね、うん、お互い相談に乗ってあげてっていう、う
ん、そうですね、
本当に心温まる、
はい、
もう正義のラジオ、ジャンベルジャンかうちかみたいな感じですよ
ね悪く言えばうちはですよねはい、
でもね、もう人のそういう、でも、はい、ラジオっていうのはそう寄り添ってね、
う
ん、
そうですね、
近いところで人生とね、うん、共に寄り添い、うん、そしてもしかしたら本当にそういう重要な決断も一緒に考えられるっていうところが、う
ん、
う
ん、はい、
スカイプ人生相談もそうだし、
うん、
まあ、うちのラジオの目指すところでもあるかなっていう、
はい、そうですね、はい、
またオナキンさんからね、
うん、
そういうお礼のメールが来てるんですよ。
お、
うん、
嬉しいですね。
はい
はい、
はい、吉田会長、菅田さん、今里さん、アイスさん、プロサルファーゴルさん私はオナキンスカイウォーカーです。最近はめちゃくちゃ忙しくてお便りができず大変申し訳ございません。目下非常に忙しく、真面目に休みは1ヶ月に1日だけです。
うわ、
本当に休みがなくヘロヘロです。まあその大変な状況なんだけどね、うん、先日はプロサルファーゴルのアドバイスをいきなり
ため口ですね。
アドバイスを呼んでいただき、誠にありがとうございました。本当に説得力のある大変参考になる意見でした。やはり、社員のためを思って、しっかり離婚します。
はい。
はい。
うん、
決断をね。
はい。はい、
オナキンさんは、
うん、
ゴルさんからのメールをもらって、離婚をする決断がついたようです。
何ですかそれ。
ザ・ノンフィクションの最後の方に。
はい、はい。
最後。ちょっとここから読んでもらっていいですか。
はい。
生きてる、生きている。
ちょっと待って、
まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、まだ、
はい。
一回サビ、第一小節終わって、
はい、うん。
生きてる、生きている。そのうつつだけがここにある。生きることはサンサラ。ここからちょっと、
はい、
川の流れは、
ドナルド・トランプがアメリカ大統領になってからますます弊社は調子が良いです。理由としましては、一番のお得意のお客様が円安で好景気となり、予算を消化しないといけなくなり、弊社に注文してくれるからになります。このためこれまでの借り入れを一掃できそうです。それどころか、目下仕入れている製品が非常に好調で、かつ日本国内で取り扱うことができるのが弊社だけですので、ますます販売が好調になりそうです。もう毎日ひたすら会議と電話会議とメールと出張を繰り返す毎日です。飛行機や新幹線に乗ってる間も仕事をぶっ続けでせざるを得ないので、大変申し訳ないのですが、お便りを差し上げる暇が本当にないのです。
生きてる、生きている。 そのうつつだけがここにある、生きることはさっさら、っていう感じらしいですね。そうですね、うん、
あのそう、その曲かぶせると大体いい話っぽくなる、
ね、うん、ノンフィクションのね卑怯だよね。だからサンサーラに乗せれば大体ね、うん、まあ、いくつか歌いさせていただいたネタはあるんだけど、もう送れないと、うん、多忙で、うん、はい、
で私生活では、家内に離婚を打診して気持ちが少し楽になりました。今離婚調停中で完全に離婚できてはいませんと。
なるほどね、
なるほどですね。
まあただ、
はい、まあ進みましたよね。
まだ完全に離婚はできてないものの離婚調停を進めているそうです。一方ゴルさんは3人行く場合、ね、
はいはい、
あの同じカテゴリーの3人扱う場合の、うん、
そうね、まあそういう感じね、はい、うん、
大抵最近のナレーションあれだよね、あの、あいつだよ。
誰ですか。
え、あれだよ、まあいいや思い出せないからいいや。
最近でもなんか最近やっぱりちょっとアイドル寄りになってきましたね。
アイドルやっぱ評判いいんだろうね、うん、この前のやつまた
続編があったもん。
おばさんアイドルもそうだし、その前の週のやつも
キヨちゃんでしょ、
はい、
うん、ね、なんか切なくなったよ ね、 あれね。
だからさ、でもさ、オナキンさんとかね、うん、やればいいのにね。
いやだからね、あのそうですよ、
うん、
あの
ちょっとだから別に貧乏人とかじゃないけど、
うんうん
う
ん、
こういう人も救い取ってね、うん、やればいいの。
あとね、俺結構面白いと思うよ。
お、安くに
民族メガネ取ってるんだって。あ、今のドキュメント72時間ね。
あ、そうね、そう、
はい、そういう感じのやつ、うん、結構いけると思いますよ。はい、
まあそういう人は多分ドキュメント72時間も、うん、ザ・ノンフィクションも嫌がるんでしょうね。
そうですね、
そういう、
うん、
自分から行くようなやつは、う
ん、まあでもあれでしょ、あの
家ついてきていいですかに出ればいいじゃん。
あれはね、毎回見るたんびに、うん、はい、もし声かけられたら絶対呼ぶよねって話はしてるんですよ、
う
ん
う
ん、
うちも、
うん、あ、大丈夫ですよ、
うちもそう言ってる、うん、奥さんが。
でいいとこで、あの、はい、ビートルズが流れる感じで、
はい、
ね、こう、うん、
いけばいいかな。ヘイジューン。
レッド・イット・ビーですね。
あ、そうか、レディ・ビーか。
そうそうそう、
ああ、そうか、
うん、そうね、まあ、でもオナキンさんもあれですね、うん、そうしたらいろいろ大変だけど進んでる感じですよね、
うん、
うん、
本当にね、レッド・イット・ビーかサンサーラが流れすにふさわしい、
うん、
まあ、あれでなんか無理やりまとめるっていうところもあるよね。家ついていっていいですか、もう、ザ・ノンフィクションも別にまとまってないんだけど。
でほら、家ついていっていいですかは、はい、もうちょっとあのバラエティ寄りになってるじゃないですか、
はいはい、
だから、あ、そろそろ来るぞみたいな感じで言ったりしますもんね、はい、あのオギハギの方がね、
あ、
うん、そろそろレッドイートビュー来るぞみたいな。はい、はい、
うん、ところで、まだ続きあるんです
よ、はいはい、
ところで今回もアイスさんに追加の提案があります。アイスさんもね、
はい、
あの社長さんですから、うん、同じ、
うん。
前から思っていたのですが、アイスさんはハリウッドの方が活躍できるのではないかと考えています。アイスさんのほどの腕があれば、日本での3倍くらいは稼ぐことができるのではないかと考えます。ハリウッドの進出を目指されてはいかがでしょうか。アイスさんぐらいの技術があれば、片言の英語でも十分に通用すると思います。
なるほど、
まあ、子供生まれたばっかなんですけどね。あと菅さんに質問があります。
はい、菅
さんから見て稲田防衛大臣は全然ストライクゾーンなんでしょうか。彼女は眼鏡をかけていないと普通のおばさんですが、眼鏡をかけると可愛らしいおばさんに見えます。生きてる、生きている。まあこれさすがにまとめらんねえな、この歌でも。
お、うん、
以上、オナキンスカイウォーカーからでしたと。
はい、
うん、
なるほどね、
はい、
うん、稲田防衛大臣。
今ちょっとどうだっていいけどさ、それは
あんまし僕は正直何とも思わないんですけどね。
まあ大さんはハリウッド行けと。
はい、それね、誰かもなんか同じこと、うん、あのうちの嫁さんも、
うん、
ハリウッドとかで行ければいいのにねって言ってました。
まあでもコミュニケーション能力がね、ちょっとね、
わかんないですけど、
ね、でも、うん、ゴーストインザシェルとか関われたかもしれないですよね。
そうだ、そういうの。
少佐、少佐。
それだけしのあれ。
少佐バカ野郎、少佐。君に任せるよ、バカ野郎。
うん、あれどうなんですかね、ゴーストインザシェル、ね。
地雷集が結構あります
けど、ね、うん。なんか結構ね、予告の時点だと見たかったんですけど、
はい、
ちょっと微妙な感じするよね。
うん、
うん、
まあね、
はい、オナキンさん、はい、稲田防衛大臣は僕はそんなでもないです。
はい、
はい、
ではメール最後いきますか。
はい、あ、まだ続き
もう一つだけあります。
はい、
お名前プチ K さん。
もう最高ですね。
年代70代。
嘘つけ。
だこの前60代だったじゃん。
うん、
70代になったでしょ1回。
違うよ、だから本当はこの人は多分50代ぐらいですよ。
でもこの前60、うん、50代初めのメールは50代ぐらい、うんうん、この前60代だったでしょ。今回70代。時の流れは人を超えていくんだよ。
怖すぎるねこの
サンサーラ。
はい、70代のじゃあプチ K さん、はい、
男性、職業主婦。主婦ってあの女の方の主婦です
ね、うん、はい、うん、おお、
この前あのなんかツイッター見てたら、
はいはい、
多分まあこのプチ K さんのことを言ってると思うんだけど、うん、夜迷いごと、うん、なんか変な夜迷いごと言ってる人がいてみたいなこと、う
ん、あ、誰かがつぶやい
てましたね、うん、
へ、
なんだこの夜迷いごとみたいなまあ夜迷いごとなんですよ。でも、
はい、
いい意味でも悪い意味でも、
うんうん、
プチ K さんの、うん、ちゃんとそれを分かった上で聞いてほしいんですけどね、うん
う
ん、
はい、はい、う
ん、そうですね、夜迷いごとですね確かに全部
そうですね、
はい、
はいはい、
トウモロコシの会の皆様ごきげんよう。我が名はプチ K です。やっと恋愛弁天発動編の開始です。本編ですからね、
はい、
これが、
はい、
今でスピンオフばっかで、うん、12月29日私はコミケ会場にいました。うん、コミケ第1日目の時ですね、うんうん、僕は3日目に参加したんですけど、その後秋葉に向かいました。はい、いきなり秋葉原に舞台をするわけね。じゃあコミケ会場にいいじゃん、そのディテール。少し疲れたので公園のベンチに座り休んでいました。猫がいたので戯れていました。突然女の人が可愛い猫ですねと喋りかけてきました。はっ、どうせエウリアンか何かだろう。エウリアン
って分かります。秋葉で絵を売る人ですね。
秋葉原
ラッセンの絵を売る人
です。大体ラッセンの絵をね、
うんうん、
クリスチャン・ラッセンのイルカの絵を、うん、
はい、
まあ、新大久保でも見ますけど、
うん、
どうせエウリアンか何かだろうと思いましたので気のない返事でそうですねと答えました。適当に喋ってると楽しくなり、適当に喋ったの、うん、ここ寒いからどっか行かないと言うと彼女はいいよと言いました。そこで私はデイユースのホテルにしけ込むことにしました。
デイユース、
わかんないです。
あ、わかります。あの僕この前それ撮影で使いました。
なんですか。
あの日中の3時間とかで貸してるんですよ。
ラブホ、
いや、あの普通のシティホテルとかが、
うん、
デイユースって言って貸してる場合が結構あるみたいですね。
でもセックスのためでしょ。
まあ、だ僕はこの前それ撮影で使いましたけど、
セックス、
まあ、不倫とかですよね絶対にそののためですよね。
スカツさんはまあ
何もしないけど
撮影だけ、ね、
そうそう、愛知の時それ使いました、うん、はい、
まだ、まあ、休憩ですよね。
そうそう、そういうこと
です、ね、別にただの休憩、
うんうん、はい、
うん、気がつくと私は彼女の上に裸で乗っていました。
お、展開早い。
彼女は抜くのちょっと待って、そこのティッシュちょうだいと言いました。なんてことでしょう。私は中出しをしてしまいました。やばいやばいやばいやばいやばいやばい、恋愛弁天様にやられてしまう、怖いでもいいや、やっちゃったもんは仕方ないと思いと思い、
怖すぎですね、うん、
思考の、
うん、
もうすごいゴーストがすごいんでしょうね、
うん、
少佐以上に、草薙少佐なんか目じゃないぐらいに、
うんうん、怖、
ゴーストのうわーっていう、
うん、
反乱具合が、やっちゃったもんは仕方ないと思い彼女とお風呂に入りラブラブプレイをしちゃいました。わかんないです。まあいいです、
うんうん、
まあいいです。
なんだってね、
これはあの、
うん、
前回からのメールやってる、うん、デリヘル嬢と付き合うために恋愛弁当にお願いかけたっていう人とは全く別の人、うん、
ま、ある
で、秋葉原の公園のベンチ
に猫を倒れた、そんなことある、ね、
そんなことある？だってこんなこと以上にやばいことがプチ K の周りで起きてるんだから
まあね、
あの電信柱のような体の十二人よりきたジョローグモの音量がついてるんだよ。
そうですね。
それをプチ K から解き放たれたら、うん、地球が滅亡するんだよ。だそれが北朝鮮のあれなんじゃない？
あ、かもしれない。
プチ K がずっと抑えてんじゃない？それ。
そうそう、だから、
ね、何千もの魂で
怖すぎるでしょう。
そんなレベルの話してんのに、うんうん、今さら公園で出会った女とラブホー行ったって、ね、日常レベルじゃんそんなの。
はい、続きは
風呂から上がると彼女は身の上を語りました。昔はコミケスタッフをしていたこととか、今は新宿でデリヘルをしているとか、うん、今彼氏は大阪に帰省しているとか。その時、これは筒持たせかもしれないと急に感じ始めました。ホテルから出て私は彼女にこう言いました。駅まで腕を組んで歩こうよと。この整合性のなさ、クラックラしますね。読むドラッグです。彼女は何も言わず腕を組んでくれました。私は毒を食らえば皿までよと思いながら、筒持たせの恐怖と戦いながら駅まで歩いていき、駅に到着しました。そこで彼女にまた会おうと言いバイバイしました。もうすぐ忍さん、過去前回まで名無しだったので名を付けました、
はい、
の出勤時間だから、まあ、これ何にも言ってないんですけど、多分その恋愛弁天に願かけた目当てのデイヘル
嬢の人ですね、
はい、恋人になりたいっていう、
は
い、
うんうん、は
い、ただこの方奥さんいますからね、
はい、
不倫相手ですからね、はい、まあ、いきなり忍さんって名前が出てきましたけど、忍さんってらしいです、
はい、
忍さんの出勤時間だから予約しているラブホテルに向かいました。ホテルにつき店に電話すると彼女を呼び出しました。彼女はホテルに入るなり、猫ちゃんなんで死んだのと聞いてきました。
あ、そうか、ツイッターでつぶやいてた、
猫は、飼い猫は死んだっていうね、うん、これ多分あの、うん、猫股の猫でしょ。
そうですよね、そう考えたらね、
おっぱが2つに分かれてる、はい、はいはい、
うん、
まあ、リスナーの方はわけわかんないと思いますけど、前回の放送聞いてください。
はい、
私は寿命だよ、15年も生きたからと答えると、彼女はそうなのと言いました。本当は今日私休みだったのよ、あなた今日来るからって出勤したのよと言いました。私はありがとうと言いました。また3時間ぐらいダラダラとテレビを見てから、また明日と言い彼女とお別れしました。え、セックスしてないの？セックスってか手こきとかプレイ
してるんじゃない？
まあ、まあ、それ、うん、当たり前ですけど省略してるから、ね、うん、次の日コミケを楽しみ、コミケ2日目ですね、うん、初日から行ってるからねこの人。ホテルに戻りまた彼女を呼び、ダラダラとテレビを見ながら言いました。あ、テレビを見ながら過ごしましたってことかな、うん、そして彼女に明日君の名を見に行こうよと言うと、多分これ君の名はだと思うんですけど映画の、
はいはいはい、はい、
君の名を見に行こうよ、
うん、
と言うと彼女はいいよと答えました、うん、じゃあ明日チケット買ってきたら君を呼ぶけど店には予約入れといてよと言いました。彼女はわかったと答えました。
それも店の呼んだ中として映画を行くってことなんだ。
ああ、だから同伴出勤的なことなのかな、
ね、そうなんでしょうねこれね、
うん、
へ、
ありえなくはないですよね、別にデリヘルでも分かんないですけど、
うん、すごいね、
うん、そして次の日12月31日コミケ3日目ですね、
はいはい、
これが僕とプチケイさんが会った日です。
あ、そうかそうかそうか、
それを、
はいはい、
はい、初めて会った日ですね、
うん、
はい、映画館でチケットを買い店に電話したところ、他の予約が入ったからダメだと言われ、
そんな人、
店長さんのイメージね、はいはい、そんなはずはない、うん、と言うと無理なものは無理ですというので電話を切りました。10秒後再度店に電話をかけ、
10秒後、
今年はお世話になりました、良いお年をと告げました、うん。これが恋愛弁天様の力の発言なのかと恐怖に怯えつつ まあ、予約が入っちゃったっていうのが、まあ、つまり恋愛弁天に予約したら、うん、あのお願いしたら大体の願いが叶うんだけど、うん、その前に、はい、2日前に浮気しちゃってるからね。
ああ、なるほど。怒ったってことだ。
恋愛弁天様が、
うんうんうん。
まあ。この程度だったらいいでしょ。
はいはい。
天川さんなんて脳みそ飛んでんだから。脳みそすっ飛んでんだから、頭蓋骨から。
それね、ほんと怖いですね。
うん。一人で、君の名を、見ながら、うん、君の、多分君の名はのことだと思うんですけど、君の名を、見ながら、感動し、涙を流し、ラストシーンに、感動しました。はい、2回感動した。一人で見たんだね。うん。コミケ会場に向かい、吉田会長に今日会ったことを説明し、金沢に帰るために東京駅にタクシーで向かいました。ちょっと待って、これあっさりしすぎてんだけど、俺と、初めて会ったのは恋愛弁天で偶然見かけたのが初めてだけど、
うん、それでその後にここで。
でもちゃんと話して対面したのはこれが初めてなんだよ。
うんうんうんうん、
あっさりしすぎだろ、これ、
うん。
で、俺はこの時、まあ、これ、まあ、こんだけ細かいことじゃないけど、はいはい、とにかくその、あの、金沢に住んでるんだけど、うん、妻はいるんだけど、うんデリヘル城の東京にいるデリヘル城の子に恋してるからそれを恋愛弁天様にお願いしに行ったら会長がいて怖くなってどうのこうのみたいな概要は聞いてるわけよ。で君の名はを一緒に見に行こうとしたんだけど予約が入ってつって断られましたって言ってで彼女の分のチケット2枚取ってるわけじゃないですか。ポケットに彼女の分のチケットがあってちょっと握りしめすぎてくしゃくしゃになっちゃったんですけどこれですって言ってそれをめちゃめちゃしわくちゃになったチケットを俺に見せてくれて俺はあこの人は面白い人だと思ってメール出してくださいって言った
の。はいはい、あそうなんです
ね。そういう流れです、
ね、あなるほどね、
うん、超怖かったよ。でもそのくしゃくしゃになったチケットあのな簡素のね、うん、あだからあのチケットショップで買うあのさイラスト入りのやつじゃなくてな、
ねうん、映画館のね
映画館で買う、はい、あの簡素なね、
うんうん、くしゃくしゃになって
るあの真ん中に切れ目が入ってるちっちゃ い, はい、はい、あのネズミ色のチケットが、うんうん、くしゃくしゃになっててこれなんですけどって言って
このやばいっすね、うん、
うわやばい、はいはい、だけどこれは面白い人だって思って。
あ、そうか、そっからじゃあ、あれなん
ですね。メール出してください。
うん。はい。
そっから始まったんです。すべてが、
はい。
はい。
なるほど、
うん。っていう感じなんですけど、まあ、それそこら辺、完全に省略してるんで、僕は補足しました。はいはい、うん。金沢に帰るために、東京駅に、
はい、
あのコミケ3日目の会場から、大晦日、うん。
帰ったところね。
はい、うん。タクシーで向かいました。
はい。
東京駅に近づくと、私の視界に、強烈な赤い光の点が点滅し始めた。
し始めた。
ためになってる。タクシーの運転手さんに、私が指示する方向に向かってほしいとつけ、まあ、多分その強烈な赤い光の点に向かって、うん、ほしいとつけ、その方向にタクシーは走り出しました。タクシーはその場所で停車しました。うん、お客さん、着きましたよ。と運転手は告げました。ここどこですかと私は問いました。運転手はあ首塚です、
うわ
平野正門のと言いました、
うん、
私はそう来るのかと思いながら笑いました、
はい、
死なばもろともだなどうせ私は恋愛弁天様の罰が当たり死ぬ。ならば、滅ぶ前にやらなければならないことがある。正門塚に私は願いました。この生命を捧げるから、東京に北朝鮮のミサイルを降らし、すべての知的生命体を滅ぼしてほしい。愛することが罪ならば、すべての罪を私は背負う。いい迷惑だよおい
ねえ正門
ふざけんなよてめ
えしかも正門はむしろ東京をちょっと守る系にな
ってるよ、ね、どっちで京都と戦う側だから、
うんうん、
いやえそのせいじゃん、ま、マジでこの今の動乱
ねえこれ何これ なんか逆帝都物語みたいになってるよね。
そうだよ ねいやだからだって、うん、いやプチ K について落霊って、うん、だってあれだもん、マスカドとかじゃなくてあの電信柱の体したら十二人を来た、うん、明らかに京都の
公家でした、
公家の
公家だから
京都の女郎雲じゃんだって、
うんうんうん、
の世界を滅ぼす力を持ってる、うん、超大妖怪じゃん。
それがむしろそのマサカドすら取り込んだってことでしょき
っ
と。うん、怖
っ怖
っ、帝都物語じゃんこれ。
だけどただプチ K の周りにはまだ何千の魂がいるからね、
うんうん、
おいってあのガシュウィン達也の声でした、まあ、勝手に俺が CV ガシュウィン達也
でやったわじがでしょ。
そうわじが
怖っ、
お前のために犠牲になったよ魂だよって
言う。はいはい。
あれはまた、うん、その、十二人の妖怪とは敵対勢力としてあるから、大変だな、プチ系の体って。国際情勢を一手に引き受けてるからね。
はいはい、
カール・ビンソンとか、まずプチ系を殺した方がいいんじゃないの
か。怖っ、ね、
やめてくれよ、マジで。すべての知的生命体を滅ぼしてほしい。愛することが罪ならば、すべての罪を私は背負う。
うん、って思ってほしい。
おかしいおかしい。まあまあまあ、
はい。
しばらく首塚にいましたが、何も起こりませんでした。まあね。はい。新幹線に乗り込み、これタクシーの運転手さんも、
びっくりする、
ね。あれと思ったのね。多分これ、声に出して言ってるでしょうかね、この言葉を。
はいはい、
新幹線に乗り込み、妻に何時に駅に着くから、と、迎えに来てよ、うん、と電話しました。気がつくと、雪の降る真っ暗な公園にいました。あれ、新幹線、あの、金沢に開通した、あれ、何新幹線っていうの？あの新幹線にいるはずだ。はい、ね、うん、最近開通した、
うん、怖
すぎる。北陸新幹線？
北陸か。
うん、に乗ったはずが、うん、気がつくと、真っ暗な雪の降る公園にいました。ここどこ？としばらくぼーっとしていました。そこへパトカーがやってきました。二人の警官がパトカーから降り、私に近づいてきました。警官は、身分証を見せろと言いました。私は免許証を見せると、警官の一人が、目標確保と言い、パトカーに乗せられました。パトカーの中で、これって、逮捕？逮捕される原因、山ほどあるから、どの件なんだろう
山ほどあるの
と考えました、うん。警察署に着くと、妻がいました。その妻によれば、うん、12月31日に妻が私を金沢駅で待っていると、あの忌まわしい姿をした私が改札口から出てきたそうです。あの、夢二のね、
はいはい、
鈴木清純監督、うんうん、夢二のあの、ご覧になった方は、
ゾッとします
ね、ご覧になった方はわかりますよね、うん。あの、うん、あの雰囲気で、
うん、
あの忌まわしい空気をまとったプチ K が、はいはい、改札口から、うん、出てきました。
はい、
妻は、ここよここよと私を呼んだそうですが、ダッシュで走り去ってそうです。怖い。ダッシュで走り去ったそうです。はい、携帯も繋がらず、妻は、これはやばいと思い、警察に行方不明者として捜索願いを出したそうです。私は3日ほど行方不明になっていたのです。
正月三が日
まるまるですね、うん、はい。警察署で怒られてから自宅に帰り、私は眠りました。次の日、LINE に、忍さんから、明けおめと LINE が送られていることに気づきました。
は
あ、以上、恋愛弁伝発動編の終了です。
この、なんでっていうところで終わるよね、いつもね。
追記。
はい。
韓国での話の中で抜けてる部分がありました。韓国の新婚旅行の話ですね。
まだ抜けてんのかよ。うん、はい。
あの、ヤクザ屋さんっぽい人から、十二人
へ。言われた話ね。
うん、あの、電信柱の、はい、強大な悪がついてる。
クゲがね、
うん。出るって言われた話ね。
はい。
それは、私の妻は、電柱の化け物の化身であると言われたことです。
え、怖っ。
つまり、この、能登まみ子の恋をした奥さんが、
うん、
もっともなく俺が勝手にモノマネしてただけなんだけど、そう。はい、が、ジョローグモの化身ってことですよ。
ほうほうほうほう。
確かに怪しかったわ。猫また見てもさ、
そうね、全然、
ひるまないし、
うん。ゴキブリかと思ったっつってね。
なんだって。じゃあ私寝るね。
はい。怖っ。うん、
怖
終わりこれ。
追記に。
はいはい、まだあんだ。
今朝、家の前に枕を乗せた段ボール箱があったので、開けてみると、中に、タヌキの死骸が入っていました。何の呪いの儀式だよと思いながら、妻が見つける前に山に捨ててきました。
はいはい
はい。おしまい。
あのね、
あの、
うん、
もう、みんな、キョトンとしてる人多いと思うんですけど、うんうん、マジですよ。
そう。あの、これね、あの、ツイッターの方でね。
最後のタヌキの死骸が書いた段ボール箱ね。そう
そうそう。あれ、
あの、
多分プチケイさんのツイッターで、あったんですよ。
はい。
で、え と思って。
それが、1、2週間前の話ですよね。
そうそう、
あの、
そうですね。
はい、
怖すぎですね。
言っていいのかな、アカウント名。
あ、まあ、多分大丈夫なんじゃないですか。
俺のね、あのリツイートとかもしてるからいいと思うんだけど、魚波 K、
そうそうそうそう、
UONAMI、
うん、
半角スペース K で、
猫のアイコンの方ですね。
そうですね、はい、これが多分あの黒、あの猫股の猫だと思うんですけど、うん、の4月7日の ツイートで、家の前に枕が乗った箱があった。中を見るとタヌキの死骸があった。何かの呪いって言って、その画像もアップしてるんですけど、まがまがしすぎますよ。しかも段ボールじゃなくて、これあの発泡スチロールの箱ですよね。
そうですね。それに段ボールが乗せてあって、
その上に枕が乗せてあって、で、おったの、この
やばいっしょこれ。
発泡スチロールの箱の中にタヌキの死骸があったのですかね。
この枕って誰のなんですかね。怖くないこれ、
うん。で、その次のツイートが、幸せは与えられるもんじゃねえ。それが金持ちでも貧乏でも自分で掴もうとしなきゃ幸せがどこにあるかなんてわからねえんだよ。って書いてあります。と、あの、あの、まあ、よくわかんない。あの、そのタヌキの死骸があった次のツイートね。
そうで、あの、プチケイさんね、うん、結構ツイッターの方もかなり、
はい、
僕好きなんで。
結構すごいですよね、うん。はい。
あの、僕の書いたことで、
はい、
プチケイさんがいいねしてくれると、僕、はい、結構嬉しいですもんね。
なるほど。はい。
はい、
っていう、まあ、うん、まあだからこれで本編終了じゃないですか。恋愛弁天発動編が終わって、
うん、あ、そうかそうか。
でももう結局何にもなかったっていう、うん、オチとしては、まあ、世界が滅ぶかどうかっていう瀬戸際をくぐり抜けた後のオチとしてはすごいスケールちっちゃいんですけど、うん、
あ、そうか、何も
12月31日に君の名はを見ようと思ったけど、うんうん、店側に断られたっていうだけの話なんですけど、うん、ラストとしては。
え、でもなんか続きというかね、なんか聞きたいよね。
あるよ。だって恋愛弁天初上編もあるからね。
うん、あ、そうかそうか。
韓国の新婚旅行。
あ、じゃあまだ。
それは過去の話だけど。
プチケイ先生の連載は続くわけです
かね。そうですね。
嬉しいわ。
いや、だからね。
あ、そう、あの、あれですよ。夢二が、
はい、
あの、今度あの、池袋のあの、文芸座。
はいはいはい。
あの、あそこ、この前僕、レイトショー行ってきたんですよ。
はい。
で、あの、スケジュールで、4月の29日、
うん、
レイトショーで夢二やるんですよ。
マジで、じゃあ劇場でスクリーンでプチケイさんの今しまがまがしい、はい、あの姿を見れるチャンスじゃないですか。
あの鈴木清純ツイートでそのプログラム組まれてて、はい、うわって思いましたね。
30秒間劇場がシーンとなるほどの今しい。
そうですね、うん。
いや、でもこれマジですからね、
うん、
皆さん、あの、よまよいこととか言ってますけど、よまよいことなのは間違いないんですけども、
うん、
あの、ただこれマジのよまよいことですからね。
ね、怖かったですね。今までの面白かったですもんね。
あの、夢二の忌々しい姿もそうだし、
うんうん、
狸の死骸の箱も、うん、マジですからね、
うん。
だからね、プチケイさんとちょっと付き合ってると、怖 こっちの世界が歪んできますよね。
あのね、僕今度ね、ちょっと一回もしかしたらなんですけど、
はい、
ちょっとお会いできたらななんて。
会うの直接。
なんかこの前ちょっと、
あ、そうなんですか、ええ、東京で
かもしれないですね。ちょっとまだ分かんないんですけど、
はい、
うん、もしあったらぜひ伝えておきます。
よろしくお伝えください。
はい、
はい、
分かりました、
はい、といったところですかね、はい、何か告知ありますか。
特にこの後、この後撮影行きます。
あ、そうですか、分かりました、はい。で、僕はイベントの告知しましたから、そんな感じですよね、はいはい、ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、スガッツでした、
はい、皆さんよろしくお願いします、今年度も、
はい、お願いします、はい。